はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は私が通勤途中に歩きながら録音しております。その関係で息がハーハー上がったり、周りのね騒音や雑音が入ったりしますけど、何卒ご容赦ください。はい、なんだか今週寒波だっていう話だったんですが、わりかしそれほど寒くないですね。で、日も照ってるのでちょっとポカポカありがたいですね。昨日から始まった 3D プリンター研修、今日は2日目です。はい、今日も楽しみにしております。では始めましょう。今日はですね、地震保険、まあ、家にかけるの話です。うちがですね、もう20年になるんですけども、一戸建てで、まあ、火災保険に入ってるわけですね。で、地震保険っていうのを、まあ、特約的につけることができるんですね。で、まあ、火災保険から言うと、まあ、その家そのものの価値、それから家財と呼ばれる、まあ、なんだろう、家具とかさ、そういったものっていうので、まあ、保険の金額を算出するんですね。で、うちが契約してるのは、なんだっけ、国民共済か。で、まあ、割と安いやつに入ってはいるんですけども、まあ、だいぶ考え方が、昨日ちょっとね、いろいろ調べたら分かったので、その辺をシェアしますね。まずですね、保険金支払われるの、まあ、考え方なんですけども、例えば、車の保険ってさ、全損しても、その車の価値、つまり、中古車だったらさ、大した金額なんないのね。まあ、俺もそういう目にあったことがあるんだけど、まあ、中古の車を、まあ、人にぶつけられて、で、廃車になったことがあって、ただその時支払われた金額は本当にスズメの涙で、というのもまあ乗ってた車がさ、本当に中古の安いやつだったんで、まあ大した金額にもならなかったんだけど、まあそれをもらっても買えないのね。本当別に金はいらないんで、乗れる車1台持ってきてよっていう思いで、まあ、非常に悔しかったんですけども、ただこの火災保険の場合は、多分その時価っていう考え方と、もう一個はまあ似たようなものを建てるのに必要な額っていう考え方と2種類あるようですね。で、まあ基本的には同じものを建てるっていう前提で、国民共済の場合はもう地域によって平均的な坪単価っていうのがあるので、今の床面積かけるその地域、まあ、県の坪単価をかけると出るんですよ。もう割とシンプルですね。で、その標準価格みたいなのが、まあ、マックスの保証なので、逆に言うとものすごい高級なものを作りたいっていう人には向かないのね。しかも、最大のマックスの金額も決まってるので、例えば国民共済の場合はお金持ちには多分向かないですね。サポートできないんで。で、あと家財の方も、まあ、年齢と家族の人数でもう一覧表みたいなのがあって、それでもうね決まっちゃうみたいです。それがマックスみたいな感じでしたね。で、こっから先がですね、あれですよ、 その自然災害って呼ばれる地震とかですね、そっちの関係なんですけど、一応大枠で言うと、その火災保険の 50% がなんかマックスみたいなんですね。だから例えば、なんだろう、建物2000万、家財2000万で4000万だとしたら、地震の時はその半分がマックスなんで2000万なんですね。これはまあなんだろう、法律で決まってるっぽかったですね。でまあちょっと今回他社も見たんですけども、まあみんなそんな感じでマックス 50% っていう感じでしたね。でここでちょっと困ったのが、今入っている国民共済なんだけど 30% なんですよね、そこの換算が。だから例えばさっき言った2000の4000万でかけといても、マックス1200万なんですよ。そうするとまあなんだろう、家の価格2000万で実際は出してたわけだけど、火災なら2000万来るけど、地震だと1200万しか来ないので、正直足りないっていうことになっちゃうんですね。だからこれがせめて2分の1のならね、いいんだけどっていう話ですね。4000万のに対して2000万であれば、まあ家財は買えなくても家はなんとかなるみたいなことで、ちょっと今ね、他社の保険を見直してます。もうちょっと国民共済の話をしていくと、さっき言ったように火災がまあ 100% で、それがほぼ、まあ、今ねそこまで保証実はないもんで、増やそうかなっていう話をねちょっとしてるとこなんですけども、まあ火災のまあ保険での保証額のマックスっていうのが一応その算出法でまあ決まってるんじゃないかと思うんですよ。実際はね、両方足して6000万までかけられるんだけど、まあその今の家にそこまでの価値はないわけなので、それを大幅に上回るような口数で保険をかけるっていうのは多分向こうも嫌がるんじゃないかなと思うんですよね。だから標準価格っていうのがまあ決まってる、まあ、これは要確認なんですけどね。なんでこんな話してるかっていうと、地震の時のまあ保証を手厚くしたいわけでなんだよね。まあそっちの方がまあなんだろう、リスクとしては大きいというか可能性が高いなと思ってるので、まあ火事に遭う可能性とね、震災に遭う可能性、どっちが高いのかって難しい問題なんだけどさ。ただまあとにかく今のまあ国民共済だと、火災ならまあ 100% ある程度の保証はあるけど、地震だと3分の1になっちゃうっていうね。でそれをなんとかするにはもう火災側も上げるしかないっていうかね、上げることで地震の方も上げるっていうのかな。まあでその時にまあ本来のもまあ標準価格から大幅に上げるみたいなことはできるんだろうかというね、まあこれは要確認なんですけどね。でもまあ根本的な問題はまあ3割になっちゃうってとこかな。まあ他の保険屋さんだとそれが5割なのでまだマシっていうところがあるので、まあ昨日の夜ちょっと他の会社、他の保険会社を見てみました。まあ実際ネットで調べるといろいろ出てはくるんですけども、なんか一括見積もりってなんか怖いもんで、いろんなとこからさ営業の電話も来そうなので、でまあ単独で見ていこうと思ったんですが、まあなんだろう、よくまあまとめサイト、比較サイトもあってランキングなんてもあるけどさ、なんか基本信用できないよね。なんか結局広告料でなんとかしてんのかなとか思うとね、そんな 信用もできないんだけど、とりあえずカカクコムのランキングを見たら1位がソニー損保だったのね。なのでちょっと見てみたところ、まあ普通に 50% でした。でまあ金額もある程度標準が提示されて、こっからここまででかけられますっていう、なんだろう、かけたい金額の一応範囲みたいなのが提示されますね。だからそこを、まあ、決めて、まあ、家財も一緒ですね。基本的にはその世帯主の年齢と何人住んでるかっていうので決まるみたい。でそれで標準が出てって感じでね。で地震をつけますかっていうことでつけると、やっぱ 50% マックスで、まあある程度の範囲で選べるって感じかな。でだからまあ 50% の分、まあ国民共済よりも手厚くなるっていうところはありますね。まあその両者の差が縮まるっていうことなので、まあその方がいいかなと思ってるんでね。まあいい方にはなったんですが、払う金額はやっぱ高くなっちゃいましたね。これがまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ悩みどころでした。でソニー損保だったかな、まあ、50% に減っちゃうじゃないですか。でも特約をつけるとその 50% 分カバーできるっていう恐ろしい特約があったんですよね。ただそれをつけると保険料倍になりましたなかなかの、まあ、今言ってるような金額の感覚でいうと、ソニー損保が15万ぐらいだったかな年間で。ただその地震でも 100% もらえるっていう風にすると、まあ、それが30万になるみたいな話で、まあ、ちょっとその15万でもちょっとなって、月1万以上払うことになるんで、まあ、ちょっと苦しいなって感じはしてるんですね。なのでまあ他も見て、例えば楽天のまあ保険もあるので楽天も見たりして、今ちょっとね何社か見始めたところです。でまあやっぱ会社によってそれぞれこなんかいろいろ違うなって感じはしますね。楽天はむしろその条件を入れると、まあ、つまり住んでる地域とか何年に建てたとか、なんかあと床面積を入れるともうほぼほぼ決まりますね。でちょっと評価は低めでした、ソニーさんとかよりも。だから家の価格も家財の価格も、まあ、全体的に低めになってきましたね。まあこの辺は本当やっぱりその保険会社によって違うんで、まあ、ちょっとめんどくさいですけどね。かみさんはネット証券安、あ、ネット証券じゃない、ネットの保険安いんじゃないのって一応言ってるので、まあ、その辺見てますけどね。またちょっと調べる必要がありそうです。そんなわけでね、地震保険の話をしてみました。実はその前のね、今までのセクション火曜日の録音で、今日は木曜日の朝でちょっと途切れてますけども、その間にですね国民共済に問い合わせの電話をすることができました。で結論から言うとですね、やはりその試算する、まあ、額、評価額っていうのがやはり決まっちゃうので、それ以上の保険はかけられないということでした。なのでざっくり言うと、まあ坪数と地域の単価、坪70万だったかな、でうち30坪ぐらいなんで、まあ、2100万で、あと家財も、居住してる人数と、あとは世帯主、私の年齢でもう簡単に決まっちゃうんですよね。1900万だったかな。 だからまあ足して、4000万ぐらいがマックスなんですね。それ以上はかけられないで、そうなると地震は、その 30% なので、資産12,200万という計算になって、まあそれ以上はどうしようもないということでした。なのでまああれですね、 30% じゃちょっと心もとないんで、やはり、改めて別の保険会社の地震保険を探すというね、ちょっと、めんどくさいんですけどもやろうかなと思ってます。またね、進展があれば報告していきたいと思います。ではまたね、チュース。